生き生きライフ、生き生き長寿。この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りします。
こんにちは、生き生きライフ、生き生き長寿の島です。今日は第2回ということで、
そうです、
本日はグループサービス事業所の、管理者の森田さんお呼びしました。で、グループホームって何っていうとこを激白トークという形でしてもらおうと思います。
はい、ね、何が聞けるか楽しみなんですけども、はい、私も名前言わせてもらっていいですか。
はい、
川上陽子です。
はい、あ、そうでした。ついついあの森田さんお客さんなんでね。
もうこの間初回なんですけども、すごくもうなんか最初ってやっぱこうあのなかなかね難しいことなんですよ。
あ、そうですか。うん、私専門じゃないよね。
専門じゃない。そうな、ないという割にはっていうぐらいもう上手に
ありがとうございます、
あの
聞いていただいた方もね、あのお気苦しい点がなかったかとね、ちょっとドキドキしてたんですけど、
ね、本当ですか。
はい、よかった、クレームなくてよかったです、
ね。で、まあ、私もあの島さんって呼んでますけれども、はい、長寿メディカル株式会社介護事業部の部長さんですかね。
はい、そうです、何でもやる部長
です。何でもやる部長さんということで、はい、今日はねまた、はい、ゲストの方もお迎えしておりますので、はい、楽しみに、はい、後ほどたっぷりお話を伺いたいと思います。はい、
よろしくお願いします。今日は先ほども申し上げた通りで、はい、法人のグループでやっているグループホーム生き生き長寿の管理者の森田さんお呼びしました。まあ、ゲストという形でこの番組はちょっと進んでいこうかなと思ってるんですけど、今日はグループホームということで管理者の森田さん、一体どんな仕事してるのというとこもちょっと聞いていけたらなと。
そうですね、
はい、それこそ何者かわからないのでね。
体育会系ですよね。
はい、そうです。
すごいがっしり
はじめまして
してますよね。
はい、
なんかあの整体師さんみたいな感じの。
いやそんな素晴らしい仕事
がしっとしてるから、
ちょっと皆さん多分見られないと思うんですけど、この青いのがね、
青いの
ちょっと、
うん、あの何ですかこれ、何
これ、あの手術着ですね、これ。
そうそう、だからね。
そうですね、
よくテレビ のお医者さんのドラマとかでこう出てくるような。そうです、そうです。
これが彼のポリシーなんですよ。彼はこれ着ないとダメなんです。
はい、青が戦闘着になっております。
そう、戦闘着、はい、戦いなんです仕事は。はい、グループホームって多分皆さんどんなお仕事をしてるとかって分からないと思うんですけど、はい、
まあ、グループホーム、いわゆる介護って言いますと皆さん食事、排泄、入浴、これを介助するのがまず皆さん基本イメージされてると思うんですけれども、グループホームっていうのは基本、まあ、認知症の方が入居される形なんですけれども、マンツーマンで対応させていただく中で、一人一人やっぱり認知症の症状っていうのは変わってきてると思うんですね。その中で相手に合わせてあげる、利用者様のペースに合わせてあげるっていう形で、一緒くたにケアするっていうのではなくて、一人一人の生活のペースに合わせて職員が声をかけたり、また一緒に料理を作ったり、一緒にお散歩に行ったり、共に共有しながら楽しむっていうことが認知症ケアにおける一つの、まあ、我々がさせていただいているポイントの一つではないかなと思って関わらさせていただいております。
お一人お一人なわけですよね。
そうですね、やっぱりお顔も違いますし、性格もやっぱり一人一人違うかと思うんですけれども、
ええ、
なると考え方や生き様も一人一人違うと思うんですね。その中でやっぱりその人らしさをいかにして出させてあげれるかっていうのが一番大切ではないかなと思いましてさせていただいております。
私すごく多分聞いてる人は気になるところだと思うんですけど、一体どういう方が入れるのと。
ああ、そうですね、
そこ大事です。いろんな施設があるので、その中でグループホームってどんな人が入れるの、 そう選ぶ基準多分皆さん知らないと思うんですよね。
そこも考えたことないかもしれない、
うん、どういう方が入れるんですかね。
実際お問い合わせがやっぱり多い方になりますと、お家でお食事取られた後でも、うん、すぐ直後にやっぱりまたお食事まだですかとおっしゃられたりとか、夜中でもやっぱり起きてこられたりとかされまして、玄関の鍵を開けて出ていこうとされるとか、日常の生活の中での本人様がやっぱりペースが分からなくなってしまって、物忘れが少し激しくなってくるっていうパターンがやっぱり多いですから、やっぱりご相談来られるご家族様はもっといいようにケアしてあげたいっていう思いは強いと思うんですけれども、その中でやっぱりご自身の体調の管理もありますし、24時間やはりつきっきりっていうのは相当難しくなってくると思うんですね、その中でやっぱりもう体力的にも限界やったりとか、老老介護って今世間ではよくお
耳にすると
思うんですけれども、両方が共倒れしてしまうっていう形で限界ですという形で、私たちのご相談お問い合わせがあるっていうのが最近増えてきております。
私グループホーム見てて思うのが、すごいと思うのが家庭的っていうところがすごいキーワードになってる。家庭的な中で職員と入ってくれるご利用者様が一緒になって料理したりとかするその姿、いや本当にグループホームの存在意義ってあるなと本当思うんですよね。いやなかなかできないです。それは手厚いっていうところがやっぱり人員的な職員の配置とか、あと職員のその技術ですよね、その認知症を患っている方と一緒にそれができるっていう環境があるっていうのはグループホームの本当に入る人の選択肢の一つになるんじゃないかな、すごく思ってま す,
そうです、
ね、家庭的です、はい、大事なのは役割作り、ね、お家いたら女性の人は洗濯掃除、
ね、
もう大変じゃないですか、男の人は例えば庭の剪定とかね、
あ、まあまあ、
男の人はやることまた違うわけじゃないですか、
そうですね、
でそれをちゃんとこの施設で体現するということが、
ほうほうほうほう、
だからあくまで一つのその料理とか一つのピースであって、
うん、
他にもいっぱいあるよ、
みんなそういうわけじゃなくて、
そうですそうです、その人らしさです、
さっき言われたところ、
そういうことです、
あ、うん、なるほど、へ、
それをこの森田が今中心となって生き生き長寿っていうグループホームでやっていると、私は何回も見に行ったことあるんですけど、
まあ、事前に、うん、あの過去お家でされてたこととか、うん、どういうお仕事されてたとか、そういったことはお聞きするんですけれども、でも実際やっぱり入っていただかないとわからない面がございますよね、ただその中で本当に本人様が何が好きなのかっていうのはやっぱり一緒にやってみることで、例えば料理も先ほどの話もそうですし、洗濯物干すこともそう、勉強することもそうですね、逆に共同で生活しますので、互いを思いやる、私がこれしてあげるよって、こういう時困った時私がこうやって手を引いてあげますよとか、いや中にはそうやって利用者様同士で思いやりの心で助け合ってる姿がたくさん見られるんですね。
そうなんですね。その何にもわからないんで何でも聞くんですけど、
はい、
結構そのさっきの話を聞いてると、こう症状が結構こうかなり現れてから、
はい、
こう相談に来るご家族の方が多いんですよね、
はい、
そうすると今言われたその手を引いてこう相手のことを思いやるとかっていうところ、うん、
はい、
そういうのってちょっと思いつかないというか結びつかないんですけど、
それをやっぱするために日頃から資格試験を取得するために勉強したりとか、認知症ケア専門士とか、そういう介護福祉士であるとか、やっぱそういうものの資格を、そういう方たちを支援するっていうことをするために皆さん勉強するわけですよね。
してらっしゃるんですね。
そうですね、最近グループホームでも資格結構ね、
そうですね、
取られて、去年末か今年にかけて、
うん、そうですね、介護福祉士もそうですし、まあ、うち職員受験しました職員、これまで一人もまだ不合格者出してない形ですし、やっぱりみんな前向きに取り組んでくれてますし、先ほどの認知症ケア専門士に至っても自ら取りに行きたいと、勤勉な子がやっぱり集まってる中で、なぜじゃあ勉強しようかなっていう気になるかっていうと、やっぱり利用者様のそういった存在っていうのがすごく大きいと思います。
グループホームっていうもの自体が本当に今地域ではすごく必要なものになってるんじゃないかなって、すごく私もその取り組みを見てすごく感じる。で今 地域ではやっぱり予防っていうことが、すごく叫ばれているので、その予防っていうところの一つとして、こういうグループホームっていうところも使ってもらえるような形っていうのはやっぱり理想なんでしょうね。やっぱり予防できる、ですね。
この間ほら志麻さんが、なんかその楽しみっていう話をしてくださったじゃないですか。でも森田さんはその仕事で楽しみってあります？
ありますね、普通の職種でまあ仕事していて直接ありがとう、はい、利用者様から直接ありがとう、あんたおるし私こうやって頑張れるんやっていう、利用者様から直接ありがとうって言っていただけることで信頼関係やっぱ築けることと、やっぱり介護って人生につながってると思うんですね。すごく人間力が磨ける職種ではないかなって、本当に思いやりとか心であるとか、そこからの信頼関係とか、青臭いかもしれないんですけれども、今の時代に一番大切なことではないかなと思うんですね。それを仕事を通じて学ぶことができる職種であると思いますので、人材が不足っていうことも今世間では言われてますけど、決して悪い仕事ではないと思うんですね。本当に人間見分けると思います。
そうですね、なんかその話を聞いてるとね、
食事に関しても、逆に私たちが教えてもらうことにですね、今はスーパーやコンビニに行けば何でも買える時代ですけれども、味付け一つにしても野菜の切り方一つにしても、やはり昭和の時代を生きてきてくださったその利用者様に、そういった文化っていうのを継承していただいてるのは私たち若者であったり、これからの次世代に担う子たちもそうですし、すごく貴重な架け橋になってると思うんですね。それを毎日自分たちはそれを肌で感じてますので、すごく重要な仕事ポジションであるなということは実感してます。
森田さん、私なんかね、見た感じがすごい体育会系で、もう頑張ろう宣言しそうな勢
いで、はい、いつもしてますよ、いつもはしてるんですよ。今日はね、ちょっとやっぱりちょっとね、
すごい真面目って失礼ですけど、すごい、
いつもはしてるんです
よ、まっすぐなお話を、ストレートに熱い、ものすごい、
そう熱いんですよ。
熱いですね。
熱苦しいですね。
そうですね。言葉の使い方で、
なんかスタジオがそのせいだった
とかね。だいぶちょっと熱い
です。熱気はムンムンしてますね。
今日は、グループホーム管理者の森田さん、ゲストにお呼びしたんですけども、心残りなことはございませんか？
どの仕事においても言えますけど、やはり思いやり、心、おかげさまですの心ですね。仕事はさせていただいている、利用者様もそうですね、一緒にこうやって生活させていただいているっていう、その気持ちを忘れなければ、これからもより良い社会になるんではないか、そのために私たち温かい気持ちでこの仕事をさらに精進していけるんではないかなと思いますので、お困りの点ありましたらいくらでも私たちご協力させていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます。
そうしたら、住所がですね、小松市上小松町平41-1、小松警察署の左の斜め後ろと、いうとこです、グループの法人 の、 病院のところに長寿メディカルもございますので、ぜひお問い合わせといただければと思います、お電話番号が 0761-22-0015、0761-22-0015番になっております、
第2回目にしてすごい盛りだくさんですね。
そうですね、ちょっと2回目にしては後に回してもよかったような、熱い人材をちょっと
ですね、森田さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、
ありがとうございました、
また来週です。
生き生きライフ、生き生き長寿、この番組は医療と介護と建築の長寿メディカル株式会社の提供でお送りしました。